日本共産党香川雄美です。冒頭に今困難や悲しみに直面している全ての方々に心よりのお見舞いと、また日々最前線で活動されている職員の皆様に深い感謝を申し上げます。通告に基づき質問を行います。全国の公的機関で防災や建設部門の女性職員の割合が少ないということが大きな課題となっています。例えば女性消防職員は消防士全体のわずか 2.8%、 また首都圏の9割にあたる自治体の防災部門では女性職員が 30% に満たない数字となっています。救命の現場で女性に AED が使われにくい、避難所で衛生用品の備蓄が足りない、また地域では夜間の照明不足など様々なリスクが明らかとなっています。そこで女性の視点を生かした安全安心な街づくりをというテーマで、牛久市の女性職員の割合を近隣市町村との比較、正職員会計年度任用職員を含めて伺います。さらに建設部所管課、地域安全課、防災課など大半を男性が占める分野に女性職員を増やし、その意見を取り入れていくための工夫を男女共同推進室の取り組みと合わせてお伺いします。
上田豊総務部長。
令和2年4月1日現在の、当市の女性職員の割合は再任用を含めた常勤職員397名中女性が148名で 37.3%、会計年度任用職員570名中女性が492名で 86.3%、 全職員の女性の比率は 66.0% となっております。建設部では65名中女性職員が16名、 24.6%、 地域安全課が10名中6名で 60%、防災課が10名中2名で 20% となっております。隣接自治体との女性職員の割合の比較についての資料はございませんが、内閣府男女共同参画局で公表している資料によりますと、課長以上の管理職の女性の割合は牛久市が 19.6%、 土浦市が 4.7%、夕ヶ崎市 7.8%、 つくば市 7.0%、 稲敷市 11.1%、 阿見町 16.3% であり、県内平均の 12.4% よりも女性の比率が高くなっております。職員の配置は組織の目標達成のため全体を考慮し、性別に関わりなく個人の適性を重視し行っておりますが、近年の常勤職員の採用を見ても女性職員の採用が多くなっていることから、今後は各職場において女性職員の割合が高まることが考えられます。そのような状況からも年齢や性別にかかわらず意見や考えを発言しやすく受け入れられやすい環境づくりに今後とも取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
小川茂雄市民部議長。
はい、私の方からは男女共同参画推進室の取り組みについてお答えいたします。牛久市では社会情勢の変化やライフスタイルの多様化による新たな課題への対応と、一人一人の個性と能力を生かし充実した生き方を選択できる男女共同の街づくりを目指し、行政のみならず市民や事業者などが一体となって男女共同参画を推進することを目的とした第3次牛久市男女共同参画推進基本計画実施計画を策定しております。同基本計画におきまして、男女が互いの人権を尊重するための意識の改革、男女があらゆる分野に参画できる環境の整備、男女が 多様なライフスタイルを可能にする環境の整備、男女が健やかに安心して暮らせる生活環境の整備の4つの基本目標を立て、目標達成のために市が実施する177の事業を選定し、特に優先して行う24事業につきまして数値目標を定め取り組んでおります。基本目標の一つであります男女があらゆる分野に参画できる環境の整備に関する市の取り組みといたしまして、審議会等における女性委員の割合や市の女性管理職の割合の目標値を定め、女性が活躍できる環境整備を進めております。男女共同参画推進室では、牛久市男女共同参画ネットワークへ登録していただいた市内の事業所や女性団体を各課所長の審議会などに推薦をし、計画の策定や進捗状況の検証などを各審議会で活躍していただいており、今年度におきましては廃棄物減量等推進審議会や都市計画マスタープラン審議会に推薦した方が委員として委嘱され、会議の場で女性の視点でのご意見をいただき、計画策定等に携わっていただいております。また女性だけでなく幅広い人材の意見を取り入れ、多様化する市民のニーズに即した行政運営を担う管理職の意識啓発を目的といたしまして、毎年茨城県県民生活環境部女性活躍県民共同課と連携をしながら市管理職研修を実施しております。今後の取り組みといたしましては、令和3年度に男女共同参画社会の実現に向け、市民の生活や労働の場における具体的な男女間の格差などの実態や、置かれている立場や環境が異なる男性女性のニーズを把握し、今後の牛久市のまちづくりに反映させることを目的といたしました男女共同参画に関する市民意識調査を実施いたします。その結果を踏まえ、国が策定した第5次男女共同参画基本計画、すべての女性が輝く令和の社会へ、第1分野政策方針決定過程への女性の参画拡大に基づきまして、現行の基本計画の中で取り組みの弱い部分や必要性の高い部分を見直し、男女共同参画審議会での審議を経まして、第4次の牛久市男女共同参画推進基本計画実施計画を検討してまいります。以上です。
香川雄美議員。
はい、先ほどの同僚議員の質問にもございましたが、白いソックス一足にも属性による苦労感覚の違いが見られます。ただいまご答弁いただいている執行部の方々も副議長議長を除いては全員男性でございます。牛久市の管理職約 19.6%、 こちらは他市町村には比べれば多い数字かもしれません。しかし意思決定機関に女性が2割弱、やはり今後の取り組みとして女性を増やしていく、女性の意見を取り入れていく切実に必要さを感じました。ぜひ他市町村に先駆けてご尽力いただきますようお願い申し上げます。丁寧に修繕された駅前のブロック、事故防止のガードポールに新たな視点が加われば、牛久市全体がさらに輝くでしょう。ぜひニーズを反映し、大きく視野を広げ、災害リスクを減らす取り組みをお願いいたします。続いて2番目、牛宅について伺います。先ほどの同僚議員の質問で、側近の登録者数利用状況は確認させていただきましたので、2番目の牛宅の活用状況から私は質問させていただきます。利用者はご高齢者が多いようですが、ニーズが見込まれる子育て世代に周知が足りないようです。改めて市民の皆さんからの疑問の声を踏まえ確認いたします。 小学生のみの利用はできますか。加えて児童生徒が足の外傷等で保護者が学校への送迎を行う必要が出てきたとき、代わりに牛宅を活用できればと考えますが、いかがでしょうか。また近隣の市では商業施設と提携を行い、自治体運営のタクシーで買い物に来た市民に次回のタクシー利用補助クーポンを配布している例もあります。当市ではエスカード牛久や牛久シャトーへの誘致を促す有効な手段とも考えられるのではないでしょうか。さらには先ほど病院への定期運行も開始されたとお伺いいたしましたが、利用者の多い主要拠点を結ぶ定期便などの運行は運営の面でもメリットが大きいと考えます。いかがでしょうか。市のご見解をお伺いします。
根本洋二市長。
ご質問にある活用方法のうち塾への送迎について牛久宅の運営時間内の利用であればお一人で乗車できる小学生以上の方は、可能となります。怪我や病気の児童生徒の利用につきましては怪我の場合や塾の送迎と同様にご利用いただけますが、病気の場合は病気の状況によって対応が変わってしまいますので利用に関しての十分な検討が必要と考えております。買い物支援の活用に関しては買い物時の牛久宅割引券など買い物先の事業者との協議が必要となりますので今後の研究課題となります。また固定便に関しては現在ご質問あるような観光向けの活用については考えておりません。ただし医療機関向けの便につきましては現在利用データを蓄積しておりますので利用状況を分析し効率的な運行に資するものであれば可能であり同じく今後の研究課題といたします。牛宅は市民の皆様の日常の移動手段や確保するための事業でありますが、まず通院や買い物などの生活に不可欠な移動を十分にカバーできることが重要と考えています。ご質問でございますようにさまざまな活用の方法の拡大については今後の研究検討事項とさせていただきます。
香川雄美議員。
はい、今市長のご答弁通り牛宅は着実に市民の足になりたくさんの可能性を持つ事業だと伺えます。段階的な運行計画の拡充、施設との提携による利用料金以外の収入確保も十分に見込めます。また現在ボランティアさんが徒歩のみで行っているファミリーサポートは市民同士の互助であり、こちらの連携十分牛宅の利用条件を満たすと考えます。一歩踏み込んだ市民サービスを提供できるなとはと考えますので、ぜひ連携をご検討ください。そして最後の質問となります。2020年度21年度の2年間に大きく小中学校の学習指導要領が改定されました。主軸は外国語教育とタブレット端末を使用するプログラミング教育です。当市での進捗状況についてお伺いします。
染谷育夫教育長。
外国語教育とプログラミング教育をまとめてお答えしてよろしいでしょうか。はい、それではまず外国語教育についてです。平成23年度から開始した小学5、6年生の外国語活動は外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことを目標の一つとし、外国語のコミュニケーションを体験させる際は音声が中心でした。令和2年度からは外国語学習の早期化強化化に伴い3、4年生の外国語活動と5、6年生の外国語化が新たに始まりました。音声だけではなく読むことや書くことに親しむ活動も加わり、中学校への接続が円滑になりました。小中学校の外国語の学習の接続についてはつまずきをなくすために双方の教員が連携して指導しています。例えば小中学校の担当者が 互いの授業を参観して情報を共有したり、小学校のスモールトークやリズムに乗せて単語や英文を発音するシャンツなどの指導法を中学校でも取り入れたりして学習の段差を減らしています。特に個人差が大きくなりやすい書くことの学習では、発音から単語のスペルをイメージする力を育成したり、話すこと聞くことを交えながら友達と一緒に考えて書く学習活動を設定したりするなど、実態に応じた手立てを講ずることで子どもが達成感を得られるように工夫しています。外国の文化とともに生きた英語を学ぶために、各校とも海外の学校や外国人の方と交流できる場を設け始めました。今年度は奥野義務教育学校がアートマイル国際共同学習プロジェクトでインドネシアと交流しました。向こう大小学校はスウェーデンと日本作りの交流をしています。来年度も継続していきます。また牛久山中がギリシア、下野中がイタリア、日田市の牛久中がケニアとの交流を計画しております。交流で得た経験や知識をさらに次の学びにつなげられるようにしていきます。続きまして、プログラミング教育です。コンピューターは人が命令を与えることで動きます。その命令を与えることがプログラミングです。プログラミング教育では、どうすればコンピューターに自分の思うような動きをさせることができるのか論理的に考えます。例えば小学校5年生の算数では、スクラッチというソフトを使って、どのくらいの長さの線を引いて、どのくらいの角度で何回曲がるかを考えてプログラミングをすることで正多角形を書いていきます。一方、牛久市ではタブレット端末と高速大容量の通信ネットワーク環境が整い、11月から授業での活用が進んでいます。各学校ではプログラミング教育だけでなく、いろいろな教科でタブレット端末を活用した協働的な学習が行われ、教科の学力を身につけています。ある小学校ではタブレット端末を家庭に持ち帰り、自主学習や課題学習の利用を進めています。またある中学校では龍ヶ崎一高との合同の演劇授業を行っています。別の中学校ではコロナ禍で学校が休業になったとき、タブレットを各家庭に持ち帰ってのオンライン授業を想定した取り組みも行っています。これからは整備されたタブレットを鉛筆やノートのような文房具の一つとして日常的に活用することにより、新しい時代に生きる力を育成してまいりたいと思います。
香川由美議員。
はい、英語学習はご存知の通り、コミュニケーション能力が大変問われる科目です。海外との交流や文化体験を通じての学びは大変意義深いものとなるでしょう。またタブレット端末について、今すでに自宅の持ち帰り学習が始まっているとお伺いしました。他市では機器の持ち帰りの際に破損が起きたり、時間制限なく使用できるため児童がゲームに夢中になってしまったり、商業施設でフリーアクセスしたりというような事象が起きているようです。タブレット端末の取り扱いについて、当市での安全対策についてお伺いします。
染谷育夫教育長。
はい、情報モラルについては、市内全校で講習会や授業を行っています。ある小学校では携帯電話会社の方を講師に招き、5、6年生の児童が携帯電話などの通信機器の使い方のルールやマナーについて学びました。ある中学校では県のメディア教育指導員の方を招き、1年生の生徒が携帯電話やパソコンの通信機器の安全な利用について学びました。また安全な利用について家庭で話し合いが行われているか、その割合を調べたところ、2月中旬の時点で小学校の約 75%、 中学校で約 80% が行っているという状況です。次にタブレットの持ち帰りについては、教育委員会で持ち帰りの規則を定め、留意事項を確認してもらうための着用確認書を保護者に提出していただき、貸し出しをしています。そして持ち帰りルールも配布しております。また 取り扱いの安全性を高めるため、タブレットには使用制限をかけています。アプリのダウンロードやインストールはできず、設定の解除もできません。また、タブレットにウイルス対策ソフトを導入したり、フィルタリングソフトで有害サイトへのアクセスなどをできないようにしたりしています。しかし、現在は導入初期段階であるため、今後もさまざまな課題が出てきますので、一つ一つ対処しながら、セキュリティと利活用についての最適な環境を整えていきたいと考えています。
香川雄美議員。
はい、タブレットは世界とつながる情報機器です。正しい使い方、モラルの徹底をお願いいたします。また、これまでの先生が板書したものを手書きで写し、自分の手でノートを作る。辞書を引いて正解を見つけ出す。実技は動画でなく体で覚えるという体験的学習や、全世代の方が視聴でき、市が先行しているコミュニティ FM とのコラボ番組などスクリーンを介さない学びも活かしていただきたいと申し添えて、私の質問を終わります。皆様におかれましてはありがとうございました。